毎週火曜日は経済です。
明治大学准教授でエコノミストの飯田泰之さんです。
飯田さん、おはようございます。
おはようございます。
インサイトのご出演、今日最後ですね。
はい、なんと8年にわたってお世話になりました。
いや、番組のスタート時から本当にいろいろと勉強させてもらいました。飯田さん、ありがとうございました。
ありがとう、こちらこそありがとうございました。
今日最後に聞くお話ですけれども、政府与党が出してきました、はい、高齢者向けの支援策、年金生活者臨時特別給付金ということで、およそ2600万人に一律およそ5000円を配る案っていう、これ飯田さんどう見てますか？
いや、非常にこの、まあ、金額のせこさといいですね。
ねえ、そうですよね、5000円と思いますよね。
もう一つ、さらにはこれ、なぜこの給付金に配ることになったのかというと、年金の支給額が、今年1月から改定されて下がるんですね、
は
い、
そうですね。
で、なぜ下がったかと言いますと、はい、年金の支給にはマクロスライドという制度が、導入されていまして、
ありますね、はい、
要はですね、今我々といいますか、日本で、行われている公的年金っていうのは、うん、今働いている人から集めたお金を、引退された年金を、受け取っている方に支給する、はい、つまり右から左にお金を動かしているタイプの付加方式と呼ばれる年金なんですね、
う
ん、
現役世代が年金世代にっていう感じなんで、そういう形、はい、スタイルなんですよね。
で、そうするとですね、はい、現役世代の給料が下がっているときには、うん、それに合わせて年金支給額っていうのも下がる、
はい、
これももちろん上がるときは上がるわけなんですけれども、というスライドを引いている、うん、で、今時のコロナショックによって現役世代の平均給与が下がったと、
はい、
これに合わせて、年金の支給額も下がる、
うん、
でここで元の問題に戻るんですけれども、
はい、
年金支給額が低下したから給付5000円っていうんですが、
はい、
年金支給額が下がった理由って現役の給料が下がったからなんですよ、
はい、
さて給料が下がった現役世代には何をしてくれるんでしょうと。
そうなんですよ、だから今その若者とかね、そういう本当に働いてる人たちからの不平不満が相次いでるんですよね。
はい、
はい、でそれはそうですよ。
この5000円という額、まあ、せこいっちゃせこいんですけれども、
はい、
非常に分かりやすい金額だなと思っていまして。
何ですか、分かりやすいっていうのは。
これですね、4月からどのぐらい今支給額が下がるかというと、
はい、
国民年金、まあ、自営業の方、うん、ですと1人当たり259円、
うん、そうですね、うん、
ですから年額に直して3000円ぐらいですね。
あーはーはーはー。
で厚生年金の場合は夫婦2人で、900円ぐらいなので、うん、まあ、1人当たりやっぱり5、6千円ということでですね、あ、まあ、確かに金額としては、まあ、妥当なといいますか、一般的な計算範囲なんですけれども、
いった分を補うって形なんですね、じゃあね、
はい、
はい、額としては。
でこれと言いますか、
はい、
なので数字の上では正しいのかもしれないですが、この状況で、高齢者あと現役世代で、高齢者をなぜ、ここまで表立って優遇する政策を出してくるんだという不満と、
はい、
5000円ポッチかよっていう不満で現役世帯にも、まあ、高齢者世帯にも不満が出てるわけですね。
はいはい。
で、まあ、こういった措置を考えるときにやはりこのコロナショックの特性というのももう一つ考えなければいけないんじゃないか。
うん、そうですよね、はい。
で確かにですね、この高齢者世帯の年金下がるは下がるんですけれども、これまでのコロナ対策っていうのは、うん、むしろ現役世代、さらにはまだ働く年齢に達していない子どもたちの行動を制約して、
はい、
まあ、高齢の方の健康を守ろうという政策だったわけです。
あ、確かにそうですね、うん、
で、そうしますと、まあ、この2年間高齢者の命健康を守るために現役世帯の行動であったり、はい、まあ、子どもたちの、まあ、学びの場とかがだいぶ制約されてきたと、
うん、
で、言葉は悪いですが、まあ、むしろ現役世代は感謝されてもいいと思っていたところに、
はい、
この措置が出てきたので、正直、金額云々以上に納得がいかないというリアクション、反応なんだと思います。
そうでしょうね。
どうもですね、現政権または先では与党もですね、出してくる対策自体が、明確に間違えてると言えないんですが、どうも非常に小さくて、端的に言えばすごく臆病な政策を出してくるようになったなと。
なるほど。
実際メリハリのつけたコロナ対策とかメリハリをつけた予算というのは、賛成する人がいる一方で反対する人がいる、といって大胆さっていうのも持っていなければいけないはずなんですが、
なんとなくこれだったら受け入れてもらえるだろうなみたいな感じなんでしょうね、きっと。
そうなんですでもちろん批判は出れど、今回の場合も絶対に配るべきではないっていうふうにはならないわけですよね。なので、その文句が出にくいとか致命的な批判につながらないようなものを、ものすごく安全運転で打ち出してくるという意味で、良きにつけ悪きにつけ、日本は、ある意味2009年の政権交代、そして2012年末の政権交代以来、賛否あれど何か大胆なこと、大きなことをやる政権というのが続いてきたのにですね、その15年ぶりぐらいに何かすごく、伝統的なといいますか、もっと簡単に言ってしまえば昔の自民党っぽいものを小泉内閣から考えるとですね、それこそ20数年ぶりに昔の自民党のような政治を見せられてるなと。で、それを安心安定だと捉える向きもありますし、それを時代に逆行してるとして批判する人もいると
そうですね。
どちらが良いのか、私自身はもうその、20世紀的な日本政治の在り方っていうのからやっと20数年間かけて脱却しただけに、
また戻るのかと。
そう、何かすっきりしない、元に戻ること自体を残念だなと思ってしまうんですよね。
しかもタイミング的にまたね、この今年の夏に参議院選挙があるから、本当にそう、実際はね、与党としては違うのかもしれないけど結局選挙対策だろうって言われちゃうんですよね、こういうタイミングで出してくるとね。
そしてね、5000円とは随分安く見積もられたもんですねと
そうですね、一票買うのにね
、はい、
確かにそんな批判が出てきてもね、おかしくないようなこの対策は何なんでしょうね。事務手続きとか考えたら結構な額かかるんじゃないかななんて思ったりもしますけどね。
そうなんです、事務経費があまりにも大きいんで、何をやりたいのかわからないというところもありますよね。
5000円配るのにそっちの方が高いんじゃないかって思っちゃったりもしますけども、そうそう、飯田さん本当に8年間ありがとうございました。
ありがとうございました。
来週から田畑龍介グローアップの方にもご出演いただけるということで、
はい、よろしくお願いいたします。
そちらでもよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。
本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
またお話できるのを楽しみにしてます。
はい、
ありがとうございました。明治大学准教授でエコノミスト飯田康之さんでした。